日曜窓口コーナーを開設しています。本市では、市民の皆さんの利便性を図るため、住民票、印鑑登録証明書、市民税・府民税証明書などの証明発行業務の一部と、パスポートの受け取りを日曜日にもご利用いただける日曜窓口コーナーを開設しています。時、毎週日曜日、祝日・年末年始は除く、午前9時から正午と午後0時45分から5時30分。土曜日は開設していませんのでご注意ください。ところ、市役所地下会議室、日曜窓口コーナー、駐車場から富田林小学校側へ抜ける地下通路の南側に入り口があります。地下通路への車での侵入はできません。取扱業務。1、住民票。住民票記載事項証明書の発行。本人確認ができる運転免許証や健康保険証などを必ず持参してください。2、印鑑登録証明書の発行。印鑑登録証を必ず持参してください。3、パスポートの受け取り。受け取り時に必要な収入印紙と封証紙は販売していませんので、事前に購入してお越しください。以上、問い合わせは市民窓口課、内線131。4、市民税・府民税証明書の発行。本人確認ができる運転免許証や健康保険証などを必ず持参してください。発行できるかどうかを必ず事前にお問い合わせください。問い合わせ、課税課、内線111。5、納税証明書の発行。本人確認ができる運転免許証や健康保険証などを必ず持参してください。発行できるかどうかを必ず事前にお問い合わせください。問い合わせ、納税課、内線121。住民票及び各種証明書の発行手数料はいずれも1件300円です。ただし、納税証明書のうち、軽自動車車検用納税証明書は無料です。釣り銭がいらないように準備をお願いします。電話予約により、夜間や土曜日でも住民票などを発行しています。市役所業務時間内に電話で予約していただくと、夜間、午後10時までや、土曜日などの平常日でも、1、住民票、2、印鑑登録証明書、3、市民税・府民税証明書を市役所地下・宿直室で受け取っていただくことができます。宿直室は地下通路北側入り口横です。住民票・市民税・府民税証明書は本人または同居のご家族からの申請に限ります。受け取りの際には本人確認ができる運転免許証や健康保険証などを必ず持参してください。印鑑登録証明書は予約時に印鑑登録証の番号などをお聞きします。受け取りの際には印鑑登録証を必ず持参してください。手数料はいずれも1件300円です。釣り銭がいらないように準備をお願いします。問い合わせ、住民票、印鑑登録証明書は市民窓口課、内線131-132、市民税・府民税証明書は課税課、内線111-112。安全な町大阪を目指して。府内の治安情勢。28年中は 自治体、警察、地域の住民の皆さんなどの取り組みにより、刑法犯認知件数がピーク時13年と比べると約 62.7% 減少しましたが、今年に入り、ひったくりの認知件数が増えるなど、引き続き対策が必要な状況となっています。28年中の主な犯罪の被害発生状況などは次の通りです。ひったくり、28年中、府内では806件発生しています。また、被害全体の約 42% が午後6時から午前0時までの間に発生しています。女性被害、強制わいせつ。28年中、府内における強制わいせつの認知件数は936件で、全国最多でした。被害者の年齢は10歳代、20歳代が全体の約8割を占めています。特殊詐欺。28年中、府内では1633件発生し、昨年より463件増加。被害総額は約52億円となっています。昨年より約11億円増加。医療費や保険金の払い戻し金を ATM で返金します。名義だけ貸して、購入する権利を譲って、現金を送って、という電話は詐欺です。これらの電話があれば、迷わず110番か最寄りの警察署へご連絡ください。問い合わせ、富田林警察署、電話 25-1234。 富田林病院建て替え事業、建て替えに関するアンケート調査結果を公表します。富田林病院建て替え基本設計の作成にあたり、市民の皆さんの富田林病院に対する意識や満足度などを知るため、今年4月に実施したアンケートの調査結果がまとまりました。アンケートは18歳以上の市民の皆さん1800人を対象に実施しました。そのうち872人、男性400人、女性472人の皆さんから回答をいただきました。回収率は48.4% でした。人的な対応に関する項目は満足度が高い結果に。入院された方への満足度調査では、医師、看護師、医療スタッフの対応への満足度が高い結果となりました。また、病室の設備、病棟のトイレ、洗面所、浴室など、病室周りの満足度が低い結果となりました。これは、開設後40年が経過した施設の老朽化によるものと考えられます。待合環境への満足度は低い結果に、通院された方への満足度調査では、医師、看護師、医療スタッフに対する満足度が高い一方で、事務職員への満足度が他のスタッフよりも低い結果となりました。また、診療環境では、診察までの待ち時間、支払いまでの待ち時間、待合室の設備の満足度が低く、待合環境に対しての利用者の満足が得られていない結果が伺えました。救急医療の充実を求める声が多い結果に、富田林病院が担うべき役割、機能として、何が必要だと考えますか、という問いに対しては、1、救急医療の充実が 28.0% と最も高く、続いて10、 地域の医療機関との連携強化の 13.2%。 9、一般医療。1から8に含まれない内科、整形外科、眼科などの充実の 11.7%。 4、がん医療の充実の 11.1% という順になっています。十分な耐震強度のある病院を求める声が多い結果に、富田林病院に必要と思う施設、設備は何ですかという問いに対しては、1、十分な耐震強度のある建物が 21.4% と最も高く、続いて5、高度医療機器の充実の 19.5%、6、外来待合室の拡張の 12.6% という順になっています。お忙しい中、アンケートにご協力いただいた市民の皆さん、ありがとうございました。いただきましたアンケートの回答やご意見は、今後の富田林病院建て替え基本設計の作成にあたり、貴重な資料として活用し、より良い病院となるよう努めてまいります。なお、今回のアンケート結果の詳細は、市ウェブサイトの各課のページ、健康づくり推進課、保健センターの事業案内からご覧いただけます。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 28-5520、上下水道。安心して水道をお使いいただくために、水道水は塩素で消毒していますが、旅行などで長い間留守にされた時は、ご家庭の給水管に水が長時間滞留し、消毒効果が薄れることがあります。夏休みなどで長期間留守にされたり、本市に引っ越しされてきて長く使用されていなかった水道を初めて使われたりする場合などは、念のためバケツ一杯程度の量を飲み水以外にお使いください。問い合わせ、水道工務課、内線257-295。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？今年度の保険料が決定し、7月に後期高齢者医療保険料額決定変更通知書を送付しています。普通徴収で口座振替を利用されていない人は、お送りした納付書で忘れずに納めてください。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。臨時福祉給付金経済対策分の申請を受け付けています。本市では10月10日火曜日まで同給付金の申請を受け付けています。一部の世帯へ案内を送付していますが、案内が送られていない人でも給付金の対象となる場合があります。支給対象者かどうかの確認や申請書の必要な人はご連絡ください。支給対象者の要件は、市ウェブサイトの各課のページ、地域福祉課でもご確認いただくことができます。申し込み、申請書に必要書類を添えて、郵送で郵便番号 584-8511、市役所内臨時福祉給付金支給担当へ、市役所2階特設受付への持参もできます。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。問い合わせ、市給付金専用コールセンター、電話 0570-077-765。国民健康保険。 新しい高齢受給者証を送付しました。現在、高齢受給者証をお持ちの人は、7月31日で有効期限が切れます。引き続き該当する人には、新しい高齢受給者証を7月末に送付しましたので、届いていない場合はお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、内線150-151。お絵かきでプールに思い出を刻もう。6月17日、旧市営大友プールで、アートなプール開きが開催されました。これは、すでに使われていないプールをキャンバスに、思いっきりお絵かきを楽しもうと企画されたもの。当日は、好天にも恵まれ、参加した親子連れなどは、水をイメージした水色の絵の具をはじめ、さまざまな色でプールを彩ったり、思い思いの絵を描いたりと、水のないプール開きを楽しんでいました。みんなで作る金剛の今後。7月9日、第3回金剛地区まちづくり会議が開催されました。これは、地区の将来像などを示す金剛地区再生指針に基づき、本市と地区の住民、団体、事業者らが一丸となって、地区の再生・活性化の取り組みを進めるために開催されたもの。参加者らは、防災、公園活用、集いの場作り、イベント企画の各グループに分かれ、さまざまなアイデアを出し合い、金剛地区の今後について話し合いました。採れたてのぶどうに舌鼓。7月8日、農業公園サバーファームで、ぶどう狩りが始まりました。ぶどう狩り初日となったこの日は、たくさんの家族連れなどが訪れ、自分で収穫したぶどうをみんなおいしそうに頬張っていました。8月からはバッファローやスチューベンが、9月からはベリー A が収穫時期を迎えます。ぶどう狩りは9月下旬まで楽しめますので、ご家族そろってご来園ください。